78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed. このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。今週は教育学域人間科学系長、大隅清春さんにお話を伺います。大隅さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。教育学部の大隅です。大学の方では普段ですね、生活社会教育コースの社会科教育系というところで、社会科のうちのですね、特に日本史を教えています。
先週に引き続き山梨大学教育学部について伺っていきたいんですが、山梨大学は教員になるために充実した授業、あとは工夫などをたくさんされているんですよね。
はい、まずカリキュラム上ですね、教員免許をどんな免許が取れるかということを申し上げますと、はい、まずですね、入学したすべての学生が小学校の免許を取らないと卒業できません。それでさらにですね、コースに分かれて、幼少発達教育コースっていうところでは幼稚園の先生、それから障害児教育コースでは特別支援教育の免許を取ります。それから人数的には一番多いんですけれども、はい、教科教育っていうところではですね、2年生になるときに国語とか社会とか数学とか理科ですね、もちろん家庭科とか音楽とか、全部の教科が揃ってるんですけども、その教科に分かれて、それぞれの教科の中学校の免許を取る。でつまり全員が2つ以上の免許を取らないと卒業できないという仕組みになってます。であとはですね、選択で、これほとんどの人が取ると思うんですけども、高校の免許ですとか、少し変わったところではですね、学芸員とか司書教諭とかですね、あと日本語教員といって外国の学校で外国人日本語を教える先生の資格、そういったものを取ることができるようになってます。
フラサルファでそういった資格も取ることができるんですね。
はい、はい、2つ以上の免許を取るっていうのは非常に評判がよくってですね、うちの学部の卒業生の強みになっていると思います。はい、
そして教育実習についても伺いたいんですが、
教育実習ですね、先週もお話ししたんですけれども、まず2年生になった時に全員がですね、実習校に行って先輩の実習を見学するっていう観察実習っていうのがあります。はい、それで心構えをですね、作っていただいて、3年生になるとですね、前期と後期にそれぞれ3週間ずつの本実習というのがあります。
はい、
でこれはですね、皆さん本当にきついと言いますか、ハードな体験だって皆さんおっしゃるんですけれども、卒業するときに聞いてみると、大学4年間で一番思い出になったという方が多いですね。それからあとですね、実習関係では前回ご紹介できなかったんですけども、大学の中にですね、模擬授業室という部屋がありまして、でこれはですね、小学校とか中学校の教室と全く同じ作りになっているですね、黒板があって、小中学校の机と椅子があってですね、そういう全く同じ作りになっている教室がありまして、でそこで授業の練習するんですね。実習期間中にですね、実習生たちが授業やる先生と生徒役に分かれてですね、授業の稽古をするんですけど、予約がいっぱいで、毎晩ですね、実習期間中夜遅くまで授業の練習をしています。
これ、はい、いいですね。模擬授業室、いわゆるこう、舞台セットじゃないですけれども、実際にその空間をイメージしながら、できるってことですもんね。
法科大学院なんかですとですね、裁判所と同じ模擬法廷っていうのを作って、そこで模擬裁判っていうのをやったりする、学院にも以前あったと思いますけども、うちは教員養成系なので、教室でそっくりなものを作ってですね、模造紙だとかですね、文房具なんかも使い放題になってまして、もうすぐなくなってしまうんですけども、あと iPad とかが生徒の人数分あるとかですね、そういう形で、授業をできるようにしてあります。
やっぱりこう、イメージができるとその後の実習でも生かされますもんね。
はい、 あの皆さん好評に利用していただいていると思います。
ゼミなどはいかがでしょうかね。
はい、ですね、これはあの狭い意味での教員養成とは直接かからないんですけれども、うちの大学はあの国立で割にこうあの先生とあの学生のあの比率がですね、あの1人当たりの比率が少ないということもありまして、あの全ての学生さんがですね、卒業論文というものを書いて卒業するということになってます。それであの指導教員というのを決めましてですね、その先生のゼミに入ってそれぞれ専門 の学問を収めるということになってまして、例えば私の専門は日本史なんですけれども、まあ、3年生になるときにまあ日本史のゼミに所属してですね、でまずまあ日本史の資料ですとか研究論文を読むトレーニングを積んでですね、で4年生になったときに各自で研究テーマを決めてまあ論文を書くということになります。でこれも本当にきついと言いますかですね、皆さん大変なんですけどこれも思い出ですね。大体あの皆さん聞くと教育実習と卒論が一番の思い出ですっていうふうにおっしゃってくださって、まあ、楽しそうにですね、あの論文書かれてますね。で私日本史で、まあ、日本古代史が専門なんですけれども、あの日本史は私一人しかいませんから、まあ、あの専門の分野は制約されるんですけれども、教育の中身は一応あの文学部の史学科で勉強するのと遜色ない教育をやってると思ってまして、あのそういうまあ希望を持っていらっしゃる学生さんもですね、あの受け入れられるようになってます。でなんでそれが教員養成とつながるかっていうとですね、やっぱりあの良い先生になるためにはですね、あの技術とかノウハウだけじゃなくて、やっぱりそれぞれがあの自分の学問っていうのをきちんと収めてですね、まあ、人間としての、まあ、資質を高めてほしいっていうのが根本にありまして、まあ、それをきちんとやってるっていうのがあのうちの学部のですね、教育のですね、特色の一つだと思っております。はい、
あのこのゼミに関しても、先ほどの模擬授業室であったりとか、いろいろとこうその学ぶっていう中で、先ほどおっしゃっていたように人間としての資質じゃないですけれども、人としてこう成長する段階っていうのをサポートをしてくれるんですね。
そうですね、まあ、そういう考え方でやってます。で、まあ、あの大学の行かれる方でですね、大学時代の思い出っていう時にですね、割にこう部活とかサークルが思い出になってるっていう方多いと思うんですけど、うちの学部はですね、勉強自体が部活みたいなところがあって、社会科なら社会科で、あの学一学年十数人で、まあ、部室みたいなところが実はありまして日々一緒にやってますので、まあ、その人間関係が一番っていうですね、だから勉強が生活そのものでもあって、でそれが一番の思い出になるっていうか、まあ、そういうあの教育をやってると思います。
それは素敵ですね。あの学生の皆さん、卒業された後どのくらいの方が教員になっていらっしゃるんでしょうか。
あのこれは今年3月のデータになりますけれども、あの学校教育課程の卒業生のうち、大学院の進学者を除いた残りですね、社会に出た学生さんのうちのですね、 62% が先生になっています。で残りがですね、 12% が公務員で、で残りの 25% があの教育関係を含む一般の企業ということになります。で今大学院というふうに申し上げたんですけれども、あの卒業生のうちのですね、 14% が、まあ、これはあの本学の教育学研究科が多いんですけれども、あの大学院修士課程進学して、あの、まあ、修了後は多くの方がまあ教員になってますので、まあ、大学院も含めるとあのもうちょっと多くの先生が現場にあの出られているということですね。
その教員になるためのサポートも充実しているそうですね。
これも本当に最近充実してきてまして、まず学部の直属の組織としてですね、あの教職支援室いうのがありまして、これはですね、県内の小中高のですね、校長を退職されたベテランの先生をですね、あの客員教授として何名かお招きしてですね、で1年生の時に全員にですね、個人面接をやります。
全員ですか。
先生にどうしてなりたいのとか、なるためにはどうしたらいいと思うとかって、全員にですね、これ結構時間と手間がかかるんですけれども、あの全員に面接、2年生でももちろんやりますけど、で3年生の後期からですね、あの試験対策ですね、あの教員採用試験対策というのが始まりまして、まあ、筆記試験だとか二次の論作文とかですね、集団面接なんかのトレーニングというのもあの行っています。それからあの本学部の同窓会に起点会というのがあるんですけれども、あのそちらの方でもですね、あの模試などの独自 の, あの授業をいただ行っていただいています。 それから採用に関してはですね、大学推薦っていうのがありまして、特にですね千葉とか神奈川みたいな大都市圏はですね、大学からの推薦を受け付けていまして、これ大学が推薦するので通りやすいんですけれども、まあ梨大の学生さんもですね、例年ですね、チャレンジする学生さんが、おられるということです。
サポートといえば、奨学金制度を利用して大学に通う方も増えていますけれども、山梨大学ではこちらどのようなサポートを行っているんでしょうか。
ですね、これは一般の大学でやっているですね、奨学金だとか授業料免除制度というのは当然ちゃんとやってるんですけども、他の大学と違うものとしてですね、例えば特別待遇学生っていう制度があって、特に優秀でやる気のある学生さんに勉強の奨励金を支給するっていう大学独自の制度もあります。でこれは給付型ですので、もらいっぱなしでですね、返さなくてもいいというものですね。で同じようなものでですね、最近ノーベル賞を受賞されたですね、大村聡先生を記念したですね、奨学金もできまして、これは大村先生がノーベル賞の賞金の実はほとんどを大学に寄付してくださいまして、あと教職員の寄付ですね、私も結構長く寄付したんですが、それでファンドを作って、そこから支給するっていう新しい制度もできまして、いろいろ工夫をしております。
ね、未来の先生のために手厚いサポートも充実しているんですね。では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
皆さん志望校をですね、選ぶのにいろいろ悩まれてるとは思うんですね。で、特に山梨、東京も近いですし、東京の大学には校舎が綺麗だったりですね、街がおしゃれだとか魅力的な大学も多いと思うんですけども、梨大の教育学部はちょっとパッと見ではそうした魅力に乏しいんじゃないかと思うんですね。でただ教育の中身にはどこにも負けない実績と自信があります。ですから、そうした中身の方に目を向けていただいて、ぜひ本学部をチャレンジしていただけたらと思っております。
もう今日ご紹介いただいただけでも、そのね、サポートであったりとか、トレーニングの積み方であったりとか、人間力の養い方であったりとか、本当にこう学生さんにとって魅力的な内容ですもんね。今日はお忙しい中、大澄さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ今日オンエアしたもの、これまで放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログで聞いていただくことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらも覗いてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週も楽しみに。